本語の SBS です。
こんばんは。土曜日のこの時間はいつものように私安西直宗が日本およびオーストラリアに関連するアーティストの情報を紹介するコーナーです。ですね、今日は、ちょっと、私も関わってるアーティストなんですが、今まさに世界を席巻しつつある新しいメルボルンのバンド、ローリングブラックアウトコースタルフィーバーを紹介しようと思います。2年ほど前に2枚目の EP が出た時にこの番組でもちょっと、紹介しました。ただですね、このバンドはいかにもメルボルンらしい、どこがメルボルンらしいかというとですね、いろんなバンドで活躍している人たちがちょっと肩の力を抜いて、サイドプロジェクトでもやろうかっていうようなことで始まったバンドなんですね。そこが非常にメルボルンらしくてですね、先日、ちょっと話がそれますけれども、オーストラリア代表するバンドテンパトラップ、テンパトラップのトビーが、オーストラリアに引っ越して戻ってきてですね、久々に会って話した時に、しかしメルボルンのミュージシャンは一人でたくさんバンドやってるよねっていう話になったんですけれども、本当にそうだと思います。で、この、ローリングブラックアウト、今もう全米全ヨーロッパツアー中で非常に忙しいですね。で、キーメンバーの一人でギタリストで曲によってはボーカルも担当しているジョー・ホワイトは、この番組でも先日紹介したキャッシュ・サベージ&ザ・ラスト・ドリンクスのキーメンバーでもあります。で、キャッシュは今アルバムの発売待ち状態になってて、彼女のバンドも非常に人気ありますね。全ヨーロッパツアー、全米ツアー、オーストラリアでもすでに数千枚のチケットが売れると。どうやってこの二股を乗り切っていくんだろうみたいなですね、こっちが横から見てて心配するぐらいですね、オーストラリアのミュージシャンは、たくさんバンドやってます。これがちょっと昔であればレーベルとかですね、事務所がですね、許さないですね、そんなことね。ちゃんと一つの企画に集中してちゃんとそれで売れてもらわないと困るっていうようなことになるんですが、今本当にそういうタガが完全に外れて、メジャーな、レーベルのパワーっていうのが昔のようなものがないですから、もうアーティストは自分たちで仕切って全てやってるという状況の中からそういうことが生まれてきてますよね。で、逆にそうすると音楽的にはすごく面白いものが出てくるわけですよ。で、やっぱり一つのバンドに集中しているとやっぱりそこで全部やりたくなりますね、アーティストはね。でもたくさんの企画を抱えていれば、今回のこのローリングブラックアーツのようにちょっと肩の力を抜いて、難しいこと言わないんで、こう好きな音楽をちょろちょろってやってサイドプロジェクトとしてやってみようかっていうものが出てくるわけですよ。これはもし自分が一つのバンドしかやってなかったら絶対出てこない発想ですよね。で、その結果どうなるかというと、その肩の力が抜けているところが素晴らしくキャッチーになったりするわけです。で、このローリングブラックアウトはまさにその典型で、音楽的に何か素晴らしく新しいことをやってるかというとそんなことないです。じゃあなんかメッセージ色が強いのかっていうと、それも全然ないです。で、ある意味ただのポップなんです。でも本当に実力のあるミュージシャンたちが肩の力を抜いて、ちょっと遊びで、自分たちが楽しめるものを作ってみましたっていうと、これだけキャッチーなものがポンと出てくるんだという、それがまさにローリングブラックアーツの魅力ですね。すでに、前回の EP から、アメリカの名門レーベルサブポップと契約をして、今回のアルバムは、レコーディングは自分たちで、オーストラリアで行って、それをですね、ケイティ・ペリーなどにも絡んでいる、グラミーアワードウィンニングプロデューサードゥ・ボーエムにミックスを依頼して、マスタリングは私が担当してます。アメリカとオーストラリアを結んで制作してたということですね。さて、ではその、今まさに話題になって、ニューヨークは2日ともソールドアウトになったという、ローリングブラックアウトコースタルフィーバー、彼らの、初の、フルレングスアルバムになります Hope Downs からトーキングストレイトを聞いてください。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。